手紙の後半部分17節から25節までを学んでいきたいと思います。ここでのテーマは神の愛のうちにです。21節に神の愛のうちに自分自身を保ちなさいとあります。で早速ですね、17節読んでみます。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてくださいとあります。私たちが前回前半部分で学んだそのテーマは信仰のために戦うということでした。3節のところに生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたって書いてあるんですね。でなぜかと言ったら密かに忍び込んできた者たちがいて、で彼らは不敬虔なもので神の恵みを放縦に変えてイエス・キリストを否定するような人たちだったんですね。で、まあ、これは廃教者っていうふうに言い換えることができるかもしれません。なぜならばですね、この5節以降のところにこの元々は神様の恵みの中にいた人たちがそこから離れて、そしてこの神を否定するようなことを行っていく人たちが出てきたんですね。例えばイスラエルの民、エジプトから救い出されました、救われたんですけれども神の御言葉を信仰を持って聞かなかったために彼らはエジプトに戻るというようなことを決めてしまったんですね。まあエジプトに実際に戻らないで40年間アラノをさまよったわけですけれども、まあ、そのような人たちがいた。そして、自分の領域を守らない天使たち、つまりルシファーとかその手下のこの天使たちがですね、天において反乱を企てて、そして追い出されて暗闇の中に閉じ込められたとあるんですね。これも私たちに与えられた領域というか、この立場があるんですけれども、高慢になってですね、そしてそこから離れるという可能性もあるわけです。そしてクソドムとゴムラの話がありました。でここではとっても肥沃な土地でこの祝福されているというか豊かにされているんですけども、豊かにされているから満足するのではなく貪欲になっていく、こう貪るようになっていく、それでこの不自然な肉欲を求めたわけなんですね。こういうふうに、神の恵みのうち、神の愛のうちにとどまっていなかった人たち、そこから離れていった、この人たちなんですね。そして、彼らに対する裁きがその後でこの書かれていました。そして17節で愛する人々よと、ユダは呼びかけています。愛する人々よ。でこのユダの手紙はですね、本当はこの手紙を書くつもりはなかったんですね。3節のところにですね、私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてたんですけれども、密かに忍び込んできた人たちがいるから緊急事項としてですね、こういうふうな警告をするような手紙になってしまったんですね。もともとは共に受けている救いについて手紙を書こうとしていた。そして彼が、読者たちに話したかったことはですね、この一節のところに父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々へ、あなたどうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされます。本当にあなた方は愛されているんだよ、そしてあなたは憐れみを受けているんだよ、キリストのために守られているよ、そして神の平安がありますよね。でこういうね、励ましの手紙だったんです。で今このような裁き、神の裁きを受けるような者たちに対するこの警告の手紙なんですけれども、ここで17節で愛する人々よとユダはまたこの本当に語りたい人たちに対して語り始めているわけですね。で私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてくださいとありますけれども、主イエス・キリストの人たちがとあります。人たちが語ったことというのが私たちに伝えられている信仰なわけですね。教会が始まりました。聖霊が下って、そしてペテロが説教して多くの人がバプテスマを受けました。 そしてその後で家々で礼拝を守っていた、この集まっていたんですけども、そこで2章の42節には、日々集まって人たちの教えを固く守っていたと書いてあります。人たちの教えを固く守っていた。人たちはイエス・キリストから直接の啓示を受けていたから、彼らが語っていた言葉というのはまさに神の言葉であって絶対の真理だったんですね。だから彼らの言っている言葉を守っていくこと、保持していくことが私たちに与えられた任務なわけなんです。この教えを改良させるのでもなく、また差し引くのでもなく、教えられている通りに伝えていくというのが私たちの役目なんですね。そして人たちが前もって語っていたことは一体何かというと、次の節ですね。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。私が聖書を読む前っていうか、ちゃんと読む前に勘違いしていたことがあった、間違っていたことがあったんですね。で、聖書を読んで何回もですね、こう出てくるこの言葉によってですね、ああようやく分かってきた、これは間違っていたんだっていう、この一つの考えがありました。それは何かって言ったら、教会というのはエホバの証人とかモルモン教とか統一教会のような異端の組織と言われているようなものでなかったら、正当的な信仰を持っているとされている教団や教派だったら特に問題はないでしょうというふうに思っていたことなんです。けれどもこの新約聖書、特に、使徒たちの書簡を読むとですね、偽使徒、偽兄弟、そして偽預言者と言われている者たちが教会の真ん中のところでこの這いつくばっているというか、この意見を持ってかなりの地位を占めていてですね、そしてある時はパウロの使徒職までも疑われているような状況が起こっていたということを見ることができます。そしてパウロだけではなく、あとは他のペテロもそうですし、ヨハネもそうですし、この前もヨハネ学びましたよね。反キリストであると、イエスが肉として来られたことを告白しない例は神からではなく悪魔から来たものなんだということも学んでですね、要は教会の中で巣作っているっていうんですか、巣作っているこの者たちが実際にいるんだということなんですね。でパウロはですね、エルサレムにこの戻る途中にミレトという港町でエペソにいる長老たちを集めて最後の言葉を語ったところがあります。使徒の働きの20章のところですけれども、有名なんですね。私はこの神様のご計画を余すところなく伝えたというところですね。有名な言葉がありますけれども、その後でですね、この牧会しなさい、この本当にこのあなた方の羊の群れを飼いなさいというふうなことを言った後でこう話しています。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んでいて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。これを読んだ時私ショックでした。狼が入ってくるということは理解できましたけれども、あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが出てくるということなんですね。でここだけではなく、テモテへの手紙の第1の手紙4章の1節には、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊との教えに心を奪われ信仰から離れるようになるということを話し、で第2の手紙には
というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分の都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持て、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですとあります。で、使徒ペテロも第二の手紙で、あなた方の中にも偽教師が現れるようになります。で、このようにですね、あなた方の中から、あなた方から、その教会の指導者からですね、この起こってくる、そのような、者たちが出てくるということを前もってですね、この使徒たちは語っているんですね。だからユダは前もって語っていたことを思い出してくださいと、で終わりの時にはそうなるんだというふうに、言っているわけなんですね。ですから、そういうことが実際に私たちの周りでも起こったとしても、それはあらかじめ人たちが前もって話していたことなんですね。だから驚き怪しむ必要はないわけで、実際にその通り起こっているんだということです。そして次に19節、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。彼らがどうしてそのようなこの不貧困というか不経験なこと、またはそしるようなこと、それをしていったのかというと、根本的な問題があった。それが御霊を持っていなかった、御霊によって神聖していなかったわけなんです。神の霊に属する事柄を悟ることが当然ながらできないんですね。けれども教会の中にいますから、その霊的な事柄に対して難癖をつけて教会の中をかき乱すようになるわけなんです。で、ここで言ってる生まれつきという言葉がありますけれども、これはですね、なんていうのかな、この英語ですとセンシュアルというふうな言葉が使われてますが、動物的な感覚っていう感じですね。だから、いくらこの穏やかにですね、こう論理立てて筋道立てて説明してもですね、もう一つ一つ言ってる言葉に対して、なんかこの獰猛な犬がですね、こう吠えてくるような感じでですね、こう食らいついてくるみたいな、そういう感じですね。そういうことをやっている輩だったわけなんですけれども、この生まれつきのままの人間で分裂を起こして、そしてなんでかって言ったら御霊を持っていなかったからなんだということになります。で、このようなこの霊的な事柄、神の御霊に属する事柄に対して、このそしりを与えるようなこの雰囲気というのを、私は、クリスチャンではないけれども、この感じるようになってきています。というのは、9月11日の、米同時多発テロですね。で、その後にですね、このキリスト教についていろんなことをこう難癖をつける人たちが増えてきているような気がします。で、私この前はおじのところ、稲毛にいるおじのところに行ってきてですね、とっても面白い、本当に不思議な人たちだなっていうか、父親もそうなんですけれども、母親もそうなんですけれども、おじはもう全然キリスト教とかそういうことを知らないんですがね、そこに集まってきているこの親戚の人たちは、なんかすごくこう、頑張って よくやってるねとかですね、こう、そしてですね、極めつけはですね、私のおじがですね、前私タイムと私が出たこのハーベストタイムの番組のビデオをですね、なんかわかんないですけども、用意してたのかどうかわかんないですけども、なんかいろんな理由をつけてこうみんなに見せてるんですね。だから私が伝道するまでもなく、なんかあっちからどんどん聞いてきて、和やかな雰囲気の中でこの彼らは神の言葉を聞くことができたわけなんですけれども、でも知らないから、そのキリスト教についても別に特に偏見も何も持っていないっていう、こういうのって私はすごく本当に素直だなっていうか、分からないんだから当たり前だし、で本当に脅威に感じた時にですね、何かこう反対をしてくるっていうことは私は分かるんですね。それは理解できます。今までもそうだったし、けれどもそうではなくてですね、何か一つ一つ、例えばイエス・キリストのみに救いがあるとかですね、あとはそうですね、このいろいろ他にもありますけれども、そういうことに関してですね、なんとあなたたちは恐ろしい考えを持っているんだというような雰囲気を私はひしひしと感じるんですね。 でそれを表面的なところでこう判断するっていうか裁く。そしてこういう雰囲気が教会の中にも浸透してきてほしくないなというふうに私は願っています。でもまあ終わりの時にはそうなるというふうに書いてますから、実際にそうなっていくんですけれども、このキリスト教とユダヤ教とイスラム教仏教を共存してですね、対話を持っていかなければならない。実際に起こって、アメリカでも起こってるし日本でも起こっている、エキュメニカル運動というのがありますね。対話をしていこう、すでにローマカトリックとそして福音派が対話をしていこうという動きがアメリカでは盛んに行われており、日本でもそういう動きは少なからず見受けられますけれども、ローマカトリックが教えているということは当然ながらですね、この救いを失いかねない、救いとはまた別の、パウロがガラテヤ書でアナテマと呼んだですね、呪われるべきであると呼んだ、そういう間違った教え、偽りの教えというのを教えているわけなんですね。でそれからの宗教改革だったわけですけれども、それで対話をしていこうというような動きが出てきたりですね、そういう形でこの本当に聖書に書かれてあることをそのまま語っていくと、それに対して食らいついてくるっていうか、そういうこの動きっていうか例の雰囲気を私は感じ、またユダがこのようにしてですね、実際にそういうふうになるんだということをですね、警告しているわけなんですね。でこのようにですね、大変深刻な状況を見るわけなんです。偽りの教えっていうのがあるのは分かるんですけど、教会そのものがですね、全体的にもそっちの方に動いてしまうという、これ廃教と呼びますね。でこれが大変な状況の中においてですね、私たちはじゃあどうやったら大丈夫なんだと、自分は救いについてですね、本当に保証を持つことができるのかということをですね、考えると思うんですね。どうやったら惑わされなくて済むのか、そういう人たちに対してですね、私たちは面と向かってこの戦っていかなければならないのか、どうすればいいのかということについて20節からユダは話していきます。しかしということを話します。今まではこの惑わす者たち、このあざける者たちについて書いてあったんですが、しかし20節、愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ここに出てくる大事な言葉は自分自身です。2回出てきますね、自分自身を築き上げているということ、神の愛のうちに自分自身を保ち、そういう悪いことをしている者たち、または間違った教えをしている者たちに対してですね、私はですね、面と向かって、そしてこの論陣を張りたいという思いに駆り立た、思いを抱きますね。まあ、あとはこの書生的なですね、この考えたら黙って、まあ、ほっとけばいいっていうですねそういうようなことになりますけれどもですね、その私は反論があるんですね。これ黙っていればいいって言ってる人には反論があるんですけども、じゃ自分が信じてる土台って大丈夫ですかと、その教会の主導的なこう全体の流れがですね、もう違う方に動いてる時に、じゃあ本当に自分を保っていることはできるのかといったら、そうではないわけなんですね。ユダははっきりと勧めを行っています。ここでは具体的に4つの勧めがあります。1つ目、築き上げる、あるいは立て上げるということです。最も清い信仰の上に自分自身を築き上げるとあります。でこの最も清い信仰というのは、人たちによって教えられて、生徒たちによって伝えられてきている信仰ですね。この信仰の上に自分自身を築き上げ、立て上げるということです。でこれは霊的な成長を行うように努めていくということになります。これ第2ペトロでも学びましたね。この何でしたっけ、信仰には徳をとかって書いてありましたね。そこのところですけれども、信仰の上に自分自身を築き上げていく。で今水曜日の朝にですね、早朝です、6時20分に、池袋のもうちょっと行ったところでですね、ファミリーレストランで、男の人たちだけが何人か集まって聖書の分かち合いと交わりの時を持っています。 で、一人がヤコブの手紙を教えて、でそこから教えられたことを互いに分かち合っていくということなんですけれども、まあ、極めて基本的な、だから基本的だからこそ実践するのが難しい事柄について、こう語ってるっていうか気づいてるんですね。本当に単純なことです。例えば試練の時には喜びなさいってヤコブは言いました。で、なんでかって言ったら忍耐が培われるんです。神のご性質に預かって、神は忍耐の神ですから、私たちは忍耐を築かれている。それによって霊的な成熟っていうのがもたらされていくわけですね。でもこの試練の時に喜ぶっていうのは難しいですね。で、この前はですね、この、こうヤモメとかですね、この困ってる人に助ける、つまり自分自身のように隣人を愛していくっていう話が出てきました。よく考えるとですね、自分自身のように隣人愛してるからさ、愛してないんですよね。自分自身を一番愛してるんですよね。自分自身を一番養っています、ということとかですね、いろいろ話すわけですね。で、そういうふうに本当に、なんていうんですかね、このすごく大きなことを語っているのではなくて、その宣教師であろうが牧師であろうがですね、クリスチャンになった人であろうがですね、本当にこの一歩一歩地道に主に取り扱っていただくことっていうのがあるわけなんです。信仰の上に、人たちによって教えられたところの信仰を、私その信仰の上に自分自身を築き上げ、立て上げていくということを、この私たちは行っていくわけですね。そして次は祈ることです。で、単に祈るのではなくて、聖霊によって祈りなさいとあります。単なる祈りではない、聖霊によって祈る。これどういうことでしょうかね。私たちは自分の思いで祈ることが多々あります。必ずしも神の御心にかなっているとは言えないわけなんですね。聖霊によって祈るですね。時々祈りは神の思いを変えるというような話を聞きますけれども、とんでもない話です。だったら私は絶対に祈りたくありません。神の思いを変えるって言って、自分の思いと神の思いを比べたら、自分の思いがダメに決まってるのは当たり前なんですね。神様は知恵に富んだ方で、永遠の先をも見ておられて、その上でご自分の思いを持っておられるわけですから、それを変えるなんていうことは自分の最善を引き落とすことに他なれないわけですね。神の思いを知っていく、神の思いの中に自分も入っていく、そのプロセスが祈りなわけなんです。でもなかなかそれがわからない、それができない。そこでローマ人への手紙にはこう書いてあります。8章の26節ですけども、私たちはどのようにして祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。またですね、御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるってあるんですね。私たちが祈るときに聖霊の助けによって、御霊の助けによってですね、神の御心に沿って祈っていくことができるようになるわけなんです。で、具体的にはこれ、うめきを持ってって書いてますから、うめく中で聖霊が助けてくださるし、あとコリントの第1の14章には、霊によって祈る異言というのがあるし、この異言によって祈っていくっていうのもあるでしょう。要は自分の思いではなく、神の御思いをこの聖霊によって与えられながら祈っていくということであります。で、次、3つ目の進めは、神の愛のうちに自分自身を保っていくということです。私たちは日々甘く深い主との交わりを楽しんでいかなければいけないわけなんです。楽しまなきゃいけないって、なんか随分義務的な言い方をするなっていうふうに思うかもしれませんけども、私たちは不思議な存在なんですね。楽しむことができるものをあえてそれを避けて違うものに時間を使っていくことが多々あるわけなんですね。神の愛の中に自分を浸らせたいならば、私たちは祈るはずです。けれども、 他に時間を過ごしてですね、自分を満足させることがいかに多いことでしょうか。必要時間以上にテレビを見たり、インターネットでネットサーフィンをしたりですね、で教会活動でさえですね、自己実現の場になったりですね、その中で私はあなたを愛してるよって神が言われている、その愛の中に浸らせていないということがですね、よく起こるわけなんです。で放蕩息子のことを思い出してください。彼は初め神の愛のうちに自分自身を保っていなかった人の霊です。父のところにいたんです。財産を持っていたんです。父は愛していたんです。けれども彼はそれを不足に思って出ていったんですね。それで全財産を使い果たして、そして彼は悔い改め神の恵みをいただいて息子の地位に回復されたわけなんですけれども、私たちが同じようにですね、この神様の愛の中にとどまっているということは、本当に意識的にですね、神様の愛の中に自分を保っていく必要があるわけなんです。で次に4つ目の勧めは、待ち望みなさいです。私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望みなさい。これは何か分かりますか。イエス様が教会のために戻ってきてくださる敬虚の出来事ですね。ですから私たちが信仰の上に自分を築いてですね、そして聖霊によって祈り、神の愛、神様との交わり、神様の愛の中に浸ってですね、じゃあ何するかって言ったらですね、憐れみを待ち望むんです。本当に待ち望んで、切なる願いを持って待ち望んで、待ち望んでイエス様が来られることを待ち望んでいく、これがですね、私たちがしていくことなんですね。でここで憐れみというふうに書いてあるけれども、これはですね、イエス様が再び戻ってきてくださる敬虚の本質を表しています。イエス様が戻ってくださるっていうのは、これ憐れみの表れなんです。多くの人がですね、敬虚というとなんか恐ろしいものというものは取り残されるんじゃないか、そして、この天国に上がったら自分が今まで行ったことを全部明らかにされてしまうのではないか、で何か恐ろしいもの、何か避けてしまう、まだあの人は救われていないとかですね、この人は救われていないとか、だからちょっとまだ戻ってこないでくださいよとか、そういうようなことの中で敬虚を語られる、本当に残念なことです。敬虚というのは本当にイエス様がですね、やってきてくださって、よくやった、良い忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せよ、よくやった、また顔と顔を見合わせてイエス様が私たちを受け入れてくださるところの、そしてイエス様が、私たちに代わって父なる神に対して私はこの人を認めますと言ってくださるところのですね、その出来事なわけなんですね。これがこの憐れみを待ち望むということになります。このようにですね、教会の中で嵐が起こっているときに、私たちはしなければいけないというのは、自分自身を養っていくということなんです。霊的にですね、その後でですね、周りにいる人々に対して私たちが接していくことができるんですが、そのことが22節と23節に書かれています。疑いを抱く人々を憐れみとあります。でこの疑いを抱く人々というのはどういうことかといったら、偽教師たちが教会の中に入ってきていて、で信仰のために戦っている人たちがいます。で偽教師が言っていることと、そして本当にこの人たちの教えを守っている人のこの意見の違いがあってですね、一体どっちが本物かわからないって言って冷めてるような人です。疑っている人です。自分を完全に信用してくれないような人ですね。そういう人々に対してですね、私はそうじゃないよとかって言ってこう諭す、または批判する、見下す、そういうことをやってしまうんではないかなって思ってしまう、思います。けれどもここでは憐れみなさいって書いてあるんですね。憐れみなさい、これ確信づけなさいっていうふうにも言い換えることはできるんですけれども、励ましなさいということなんです。で私が この私自身がですね、この疑い深くなっている時に、この本当に自分を立ち上がらせてくれているこの言葉というのは、お前はこんなことやってて本当におかしいじゃないかとか、なんだかっていう言葉ではなかったですね。励ます、励ましてくれる、本当にいろいろとやってこれ励ましてくれる、励ますってそのなんていうのかな、慰めるというよりも励ますですね。このいる本当に神様にあって励ましてくれる、でそういう言葉によって立ち上がることができました。だからここでも疑う人々を憐れみ、励ましなさいということです。で次に、火の中から掴み出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。でここに書かれているのは、これ疑う人々ではなくてですね、御霊を持たない人々の方です。先ほど言ったあざける方の方ですね。で彼らが行っていることはとってもひどいことなんですけれども、火の中から掴み出すようにして救い、恐れながら憐れなければならないというふうに言っています。でこの恐れながら憐れむっていうのはどういうことか、まあ、最近、このある人から質問を受けてですね、僕はこういう心を持っていたんだなということが分かったんですけども、それはですね、インターネット上で、このパレスチナ人たちが一体何をやってるかということをですね、こう暴露しているようなサイトがあるんですね。でそれを私はリンクさせた後にですね、であまりにもショッキングでびっくりした人が質問してきました。で罪を許すっていうのはどういうことなんですかとですね、その あのサイトに書いてあるようなショッキングなことに対してどうやって対応すればいいのか、自分は対処していけばいいのかということを質問してきたんですね。でその時に私は、例えばですね、この自分の仲間がです、仲間をですね、こうリンチにするんですけども、この足のこのところにですね、こう紐をつけてですね、そしてこうジープでこう引きずり回したりですね、あとある人は内臓を出してきてですね、そして内臓を持って叫んだりですね、あとはこのイスラエル兵をですね、このリンチにしてですね、そして死んだ後もボコボコに殴ってですね、もう人間のようなありさまじゃなくなるような感じまでやってですね、でそういうのが載ってるわけですよ。でそういうのを見てですね、私は恐れを抱きました。なんで僕もちょっと間違ったら彼らのようになってしまう、なんかそういう状況があってですね、そして自分も御霊を持たないで、本当に自分の心を守らないでですね、そしてその流れに任せられるままにしちゃったら、そして彼らと同じようにあそこの場所にですねいたとしたら、僕も同じようなことをしてたかもしれないという恐れですね。でこれが憐れみなんですね。罪を許すっていうか、その憐れみなんですね。私も彼らと同じところにいるんだ、で私は本当に気をつけているからなんとか持っているけれども、彼らはそうではないんだ、そういうのがここで言っているこの憐れみなわけなんです。恐れを感じながら憐れみ、そして、この肉によって汚された下着さえも忌み嫌いなさい。本当にその流れがものすごく強いから、ちょっとでも気を許すと自分もその中に入っていってしまう。だから本当に気をつけなさいと、忌み嫌いなさいということをここで話しているわけなんですね。そしてユダは手紙の最後に、このような廃墟の状態から神が私たちを守ってくださるという素晴らしい約束を書いています。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に。21節には、神の愛のうちに自分自身を保ちなさいって書いてありましたね。私たちが死なさいって書いてありました。つまずかないように気をつけるってわけですね。けれども本当に守ってくださる方がおられて、神が私たちをつまずかないように守ってくださるんだというふうに約束されている。私本当バカだなっていうか、まあ、バカっていう言葉使っちゃいけないのかもしれませんが、なんか不毛だなって思う議論がですね、この人間の責任とそして、この神の主権の間にあるですね、この救いについてのですね議論なんですね。自分がしっかりとしなかったら救いを失う可能性があるんじゃないかと、いやそんなことはないと もうイエス様を信じた時から永遠に救いが保証されてるんだですね。こういう議論がありますけれども、今読んだだけでもどっちも書いてあるんですね。私たちが神の愛のうちにとどまっている、神との交わりを本当に深く持っている、それを掘り下げていくということを私たちがしている中でですね、神様は完全に守ってくださるんだ、不安に思う必要はないんだということなんですね。そして傷のないものとして大きな喜びを持って御前の栄光の御前に立たせることができる。これは私たちが神の御前に立つということです。そして傷のないものとしてですね、立つことができるんだ、それをするしてさせてくださるんだ、大きな喜びです。恥じるんではなくて喜びを持ってですね、神の御前に出ることができる、それをするしてくださるということですね。そしてすなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた余裕限りなくありますよですね。私たちが前に学んだヨハネの手紙には、ヨハネはこう言ってました。世に打ち勝つ者は誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエス様こそがこの栄光と尊厳と支配と権威を持っておられる方で、支配をしておられる方で、イエス様が勝利を収めておられる方です。ですから私たちの身にいろんなことが起こってもですね、イエス様がおられて、そしてそのイエス様を信じているのであれば、私たちは守られていくんだということです。このようにして、この神の愛のうちに自分自身を保っていく、自分自身を保っていくという必要性をですね、だから保っていくというとですね、なんかすごく大変な、こうなんか一生懸命何かしなければいけないものに、そうではなく本当に神の愛のうちに自分を保っていくんだ、そして最も清い信仰の上に自分自身を築き上げていく、御霊によって祈っていく、それから憐れみを待ち望むですね。これを行っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当にすごく基本的なことですけれども、基本的なことを行っていないのが私たちです。天のお父様、今ユダが進めてくれたように、私たちも本当にこの人たちの教えの中に、このしっかりと自分自身を保たせていくことができるように助けてください。神様、本当にこの愛のうちに、また霊的成長の中に私たちを置いていくことによって、天のお父様、このいろんな大変なことが起こっても、あなたが守ってくださるということを知ることができて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。